田沢君はサラリーマンをあと30年やらなきゃいけないという重みのあるような言葉ですがね、僕はあと何年牧師やるんかなと思いますね。なんで先生は牧師なんですかって、この間もフリースクールの生徒に聞かれましたですけど、いや代々牧師なんだよって、じゃあ先生は息子にもやらせるんかって言われて、まあそれは本人がやりたきゃいいけど、なんか動機が軽くてですね、もう少しバシッとした答えしたいんですけどね、神の声を聞いたんだとかね、そういうのがもう私の場合全然なくて、今日はローマへの信徒への手紙の公開の続きですが、12章の9節から21節、9章、12章の9節から21節の中からお話をしたいと思います。先週ちょっと風邪をひいてですね、治ったなと思ったんですけども、またちょっと昨日ぐらいから喉が、ちょっと腫れておりまして、お聞き苦しいんですがお許しください。12章の9節から21節をお読みいたします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。以上です。9節以降のところはいかにも聖書的というかキリスト教的な勧めの言葉が列挙されております。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。確かにその通りというところでありますが、まあ、この9節以降はですね、13章14章もそうですけれども、前回お話しいたしました12章の一節のところでパウロが、クリスチャンの礼拝とは何かという定義をいたしました。それは、一緒に集まって賛美を歌うことももちろん礼拝であるけれども、あなたの体を生きた生ける生贄として捧げることである。だから、先週お話しいたしましたけれども、教会で集まってくる1時間はこれは1週間の168分の1の礼拝でしかない。あと167時間礼拝の時間があるという話をしたと思いますが、皆さんどれぐらい礼拝の時間が増えましたでしょうか。だいぶ増えました。30時間ぐらいは来ましたかね。3分ということはないと思いますが、まあ、つまりね、まあ、これ先週あまり、ごたごたとはお話ししなかったんですが、まあ、聖書を読んでお祈りするということももちろん大切な礼拝なんですが、それだけじゃないということなんですね。 聖書でお祈りしているとなんか礼拝しているって感じしますけれども、それよりむしろですね、この私たちが実際の生活の中で人々に仕えていく、自らを犠牲にして与えていくっていう生活そのものが礼拝なんだということをパウロは言わんとしていたんじゃないかと思うんですね。で、具体的な話はもう少し後から出てくるということを先週お話したと思うんですが、その、まあ、具体的な話がこの9節以降から始まっているわけです。まずは兄弟愛を持って互いに愛し合いなさい、また尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい、まあ、愛を持って尊敬し使い合うということが大切です。まあ、また怠らず励み、霊に燃えて主に使いなさい、まあ、この霊に燃えて主に使いなさいという有名な言葉なんですけれども、人々を互いに愛し合うということと、また主に使えるということ、希望を持って喜び、苦難を耐え、たゆまず祈りなさい。だんだん読むのが辛くなってくるようなんですね。そんなにいっぺんに言われても困るというような感じですけれども、まあ、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。これも礼拝である。まあ、互いに愛することも、また尊敬を持って相手を優れたものと思うことも、また主に仕えること、また祈ること、これはすべて礼拝なんだ。また13節からは、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、これは今日ですね、国際飢餓対策機構の石田ご夫妻が日曜学校においでくださいまして、この国際飢餓対策のですねリポートをしてくださり、また子どもたちもお小遣いの中から貧しい国の人たちを助ける、まあ、こういう企画がですね、本当に小さい時から行われていて、子どもたちの心に残っていくというのは素晴らしいことだと思いますね。学校ではなかなかそういうことはない、あるんかな、あります、そういうの学校で飢餓対策募金を学校でやってるっていう話はあんまり聞かないんですけどね。うちの小学校はやってないような気がするんですけど、うちの小学校の先生はなんか遠足費が削られたとか言ってブーブー言ってましたけどね、なんかバス遠足っていうのがねなくなったんです最近、ね、遠足のためのお金がなくなってね、でもっぱら子供たちはですね、うちの長男なんか町探検とか言ってこの辺をぐるぐるぐるぐる歩いてるんですよ。また今日も町探検だとか言って、今日も横が空いたとか、今日は御嶽の上に行ったとかですね、なんか学校行ってんだかこの辺で遊んだとかよく分かんないような感じですけど、まあ最近の子供はですね、外で遊ぶことがないので、まあ、それはそれでいいとしてですね、やっぱりこういうね貧しい人たちのために、自分は何ができるかとかね、そういう教育をしてもらいたいなと思いますが、まあ、もちろんこれは子どもたちだけではなくて、私たちも飢餓対策のために、捧げている方も大勢ありますし、またこれからもそういうことを続けていきたいと思います。そして旅人をもてなすように努めなさい、まあ、もてなしの心ですね、ホスピタリティなんて言葉ありますけれども、まあ、なかなか最近この誰かを呼んでとか止めてとかですね、そういうことは少なくなりましたですね。昔はよくありましたけれども、まあ、別にそこまでやらなくても、まあ、ちょっとしたサービスというかね、喜ばせてあげるとか、何かその人のためにしてあげること、まあ、そういう広い意味で捉えたらよいんじゃないでしょうか。で、十円節にはあなた方は迫害する者のために祝福を祈りなさい、これはイエス様が三条の水訓で言われた言葉ですね。迫害する者のために祈りなさい、祝福を祈るのではなくて呪ってはなりません。こう釘刺しているところを見ると呪ってる人がいたんだと思うんですね。迫害する者を呪う祈りなんてのをしてたんじゃないかと思うんですが、まあ、それに対してパウロはいやいや呪っちゃいけません、祝福をしなさいと言っていると思います。そして15節はご記憶のにある方も多いと思いますが、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい、これ1999年の私たちの教会の1年の聖句でありまして、あの年は教会のケアグループを始めた年なんですね。ケアグループも今年で4年目になりました。 2年ごとに組み分けをしておりまして、今年がその最後の年というか、また来年別のチームになるんですね。私はこのケアグループという企画は大変自分で気に入っておりましてですね、で今度も夏にちょっと他の教区の先生と集まる時があるんですが、その時に紹介したいなと思ってますね。新しい人が来てですね、チームで取り合いをしているっていうような教会はね、まずないんですね。コーディネーターの時にいつもですね、新しい人が来たらどこのケアグループに入れるかって、ケアグループのリーダーがですね、取り合いをやってるんですね。いやいや、うちの方がいいですとか、かつてそういうことはなかったんですから、婦人部や少年部や市営が悪かったってわけじゃないですけどね、そういう話はまずなかったですからね。ああ来たなあなんて感じでね、おばちゃんだから婦人部かなとかですね、そんな感じのね、なんかそのすごい安易な、こう自分たちのグループで一緒にケアし合おうとか、そういう気持ちがねなかったんですけど、ケアグループによって生まれてきたって素晴らしいですね。自画自賛してるわけですけども、でもそのケアグループの精神はここにあったんですね。泣く人と共に泣き、喜ぶ人と共に喜ぶと、ここに私たちの教会はおせっかいな教会にしようじゃないかという話をしたことを覚えていらっしゃると思いますね。あんまり人の話を根掘り葉掘り聞いたらいけないっていう世相ですから、教会はもう根掘り葉掘り聞いて、嫌がるぐらいおせっかいを焼こうじゃないか、焼くだけ焼いて、焼かれたら喜んで焼かれなさいと、なんかもう関わりたくないっていう感じはあるんですけどね、それだとこの私たちがこう教会であるという意味がないんですね。で今ワールドカップいよいよ今晩決勝戦ですか、ドイツ対、ブラジルね、もうすっかり冷めてますね熱が、どっちが勝ったっていいじゃないっていうような感じでね、ついこの間まではですね、もう頑張れ日本で、もう日本ということになるともう気持ちの入り方がね全然違いましてね、ドイツもブラジルも、かつてドイツはですね日本と一緒に戦った国なんですけど、そんなのもどうでもいいという感じで、ベッカもいなくなったしね、もうキャーキャー言う相手もいなくなったらですね、まあ冷めたもんですね、気持ちがこもらないというか、この間テレビでご覧になった方あるかもしれませんけど、ニュースの中でなんかクロアチアっていう、僕もどこにその国があるのか、ギリシャの近くじゃないかと思うんですが、の国のサポーターをですね、受け入れるってボランティアの家族の話が出てまして、その人たちもクロアチアがどこにあるかなんか知らなかったんですが、その貧しい、まあ、日本に比べればね貧しい国 のファンの人、サポーターの人ですから、止めてあげて、で試合を見に行けるようにしてあげようという、そういうことをしてらっしゃる方がおられてですね、それ素晴らしいと思いましたけども、でその人はその見ず知らずのクロアチアの青年のために、いろいろ食事を作ってあげたり、日本のことを教えてあげたりして、いるわけですね。で最初はクロアチアがどこにあるかしか知らなかったんですけれども、当然まあその人を止めてあげてるから、クロアチアのチームがやるときにはね、テレビで顔にクロアチアのなんか塗って、なんでサッカーちょっと関係ないですけど顔に塗るんですかね。だって広島カープの応援するとき塗らないでしょ。なんでサッカーは塗るんだろうななんて素朴に僕ずっと思ってるんですけど、どなたか理由を知ってる方は教えてください。まあそうはそうとして、でその家族はですね、そのクロアチアの青年を止めたことによって、もうクロアチアのチームのために本当に一生懸命応援して、負けたらもうゴンと涙を流してね、がっかりしてるんですね。僕はこれだなと思いましたね。やっぱ関わってるかどうかということで、この気持ちがねこもるっていう、こもるかこもらないか決まるんですよね。だから普段からその人とのことをいつも考えていたり、何かこうおせっかいを焼いてなかったらですね、何かいいことがあっても嬉しくないし、何か悲しいことがあっても悲しくないんですよ。ああそうですかって感じでね。まあ私たちができる一番のおせっかいはやっぱり祈りによるおせっかいですからね。普段から祈っている人のことであれば、何か身の上に起こればですね、当然嬉しかったり悲しかったりするわけで、 これからも私たちはこの15節を覚えてですね、この教会の第2番目の聖句、第1番目は何ですか？いかんな。皆さんも分かってますよね。受けるよりは与える方が幸いだ。これ第1ですから。第2はこれです。短いのを選んでるんですよ、覚えやすいように。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。昨日はあの韓国トルコ戦、最後が感動的でしたね。ご覧になりました？最後、あの解説の風間彌弘が目頭が熱くなりますなんか言ってました。こんな光景は見たことありませんとか言ってましたよ。あの勝ったトルコの選手がですね、敗れてこうがっくりと肩を落としている韓国の選手をこう起こしてですね、みんなでこうユニフォームを交換して肩を組んでね、でサポーターのところに応援にありがとうって言って挨拶に行ったんですよね。実にいい光景でしたね。ワールドカップずっと見てきてよかったなと思いました。勝った負けたじゃなくてね、最後は本当にこのサッカーというスポーツを通じて真の国際交流をしたな、お互いに力を出し切っていい時間を過ごしたな、ね、韓国サポーターが怖かったということもあるかもしれないんですけど、あそこでやったって喜んでるとですね、ドーッと何百万人も入られて怖いっていうのもあったかもしれませんが、それでもあの本当にいい光景でしたね。今日の最後はどうなるか分かりませんが、やっぱりこのお互いの痛みとかですね、まあ、あの決勝戦出られなかった苦しみとか、いろんなこの辛さを理解し合って到達した一つの結論のような気がしますが、私たちの教会もそういう教会でありたいと思います。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢いものとうぬぼれてはなりません。まあ、この辺のところは、やっぱりこの教会というところの連帯性の重要ということでしょうかね。連帯性、それぞれ個ではなくて一つの集団、一つの組織ではなくて、教会ってだから生き物ですから、一つの生物としてそれぞれが互いに尊敬し共感し合いながら交わりを深めていきなさい。で、今日の話は実はそこまではあんまり重要ではないんです。重要なのはこの17節以降。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすることを私が復讐すると主は言われると書いてあります。まあ、お互いに愛を持って一生懸命仕えてもですね、また喜びや悲しみを共感しようと努力しても、まあ、なかなかそういうことが分かってくれない人もいるし、あるいは、まあ、クリスチャンでない人たち、クリスチャンであってもそうですけれども、どうしても腹が立つというか気が合わないというか、中には、自分に何かよからぬことをするとか、そういう人も当然あるわけですね。で、今日の説教のタイトルは「クリスチャンだって」っていうタイトルなんですけどね、クリスチャンだってねえじゃないんですよ、これはね。クリスチャンだって腹も立つし、クリスチャンだって復讐したくなるし、クリスチャンだって殺したく、それはまずいですけども、それは外国ではね、クリスチャン同士の殺人事件なんかもあるんですから、人間ですからあるわけです、そういうことも。で、クリスチャンは特にですね、この教会以外の一般の未信者の方として生活していると、あんたはクリスチャンなんだから、そんな腹立てていいのみたいなですね、クリスチャンのくせに、そんなこと言っていいのとかね、なんかそういうふうに別に言われなくても言われてるような気がしてですね、 どことなくストレスを感じてるっていうことはないですか、ね、クリスチャンだからこうしなきゃいけないっていうかね、そういう気持ちがこうあろうと思うんですけれども、クリスチャンだって腹は立つんですね。怒るんですよ、うん、怒りのない人はないんですから。怒りっていうのはこの神様が与えられた感情なんですね。で、旧約聖書を見ますと神様はしょっちゅう怒ってます。400回ぐらい怒るっていう表現が出てくるんです。主なる神様は愛なる神様なんですが、怒る神でもあるんですね。怒りの対象はもちろん人間に向かってるんですけども、それでも怒ってます。しょっちゅう怒ってますよ。カリカリ怒ってね、あの出エジプトの時なんかも怒りっぱなしですね。私たちは神の被造物で、神の感情をそのままいただいているわけですから、喜びも悲しみも、そしてもちろん怒りも私たちの感情の中にあるわけです。だからクリスチャンだからといって怒らないということはありません。だからクリスチャンになったから怒っちゃいけないなんて思わないでください。それはもう感情ですからね、仕方がないことなんです。もう自分がこれだけ一生懸命やってあげてるのに、これだけよくしてあげてるのに何も分かってくれない、そうかと思ったら今度は返す刀で私の悪口を他で言いふらしているとかですね、まあ自分のことをいつもなんか敵視している、別にあの人のこと何も 悪いと思ってないのに、あの人はなぜ私のことを悪者扱いするんだろう、まあ、いろいろあると思いますよ。でそういう時にですね、悲しい気持ちと同時にまた怒りが込み上げてくるわけですね。腹の立つことも大いにあると。しかしパウロはここで、愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさいと言ってるんですね。神の怒りに任せなさい、これは神様が大いに怒ってくださるから、あるいはあなたが怒る何倍も怒って大いに大復讐をしてくださるから、神に怒らせて神様に怒ってもらいなさいというような、何か神の怒り頼みという意味ではもちろんないんですね。神様は人間に対して何かこの悪い気持ちをお持ちになるということはもちろんありません。しかし神は私たちの気持ちは十分によくご存知であって、そしてその人との問題を解決してくださるわけです。だから私たちは自分の怒りを、まあ、自分の怒りに任せてですね、復讐する、まあ、復讐するって言うとなんか大層な感じしますけどね、まあ、やったらやり返すということはやらない方がいいでしょう。でこの括弧のところは新明記の32章35節の引用であります。私が報復し報いをすると書いてあるんですね。これは昔の訳では復讐するは我にありと書いてあるんです、そういう名前の小説もありましたけれども、私が復讐する、神様がそれはやってくださることだからあなたはしてはいかん、むしろあなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ、そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。この括弧のところは、これは箴言なんですね。箴言の25章21節と22節なんですが、あなたを憎む者が飢えているならパンを与えよ、乾いているなら水を飲ませよ、こうしてあなたは炭火を彼の頭に積む、そして主があなたに報いられるという一節をほぼ完璧に引用しております。で、箴言には怒りについての記述が大変多いのは皆様もご存知だと思います。ちょっと紹介しますが、無知な者は怒ってたちまち知れ渡る、下手に怒ると無知だと思われますね。密かに贈り物をしておけば怒りはなだめられる密かな贈り物が怒りをなだめる。この人ちょっと怒ってるなと思ったら密かな贈り物ね。大々的な贈り物じゃなくて密かな贈り物。怒り好きで怒り、いさかい好きで怒りっぽい妻というよりは、 荒れ野に座っている方がよい。辛辣ですね、これは。まあ、逆もあるかもしれませんよ。いさかい好きで怒りっぽい夫といるよりは、荒れ野に座っている方がよい。実に辛辣ですが、怒りやすい者の友になるな、激しやすい者と交わるな。乳歯を絞るとバターが出てくる、鼻を絞ると血が出てくる、怒りを絞ると争いが出てくる。なかなかうまいこと言いますね。怒りをこの箴言に共通しているコンセプトはですね、怒りっていうのは何にも実はいいことはないんだよ、むしろそれはあなたを無知なものと思わせる、またあなたと一緒にいるものを苦しめるだけなんだ、怒っていたって全然いいことはないよっていうような、なんかこう怒りを茶化しているようなですね、そういう理解だと思います。まあ、それでも私たちは怒りを持つわけですね。腹が立つんですよ。私だって腹が立つんですよ。こんなに温厚そうにね。こう笑うとこじゃないんですよ。私の名前はヒロシっていうんですよ。まあ、父がですね、なんか私が生まれた時にいろいろごたごたがあったらしくてですね、私の父は、まあ、よくご存知の方もあると思いますが、大変紳士的なね、人で、いつも穏やかそうな人ですが、母に言わせると家帰ったらしょっちゅうプリプリ怒ってたらしいですね。外ではニコッと笑ってね、家帰ったらプリプリ怒ってたらしいんですけども、でどうも私が生まれた頃に腹に据えかねたことがあったらしいんですね。で、私にですね、愛は寛容の寛という字をつけて、自分への戒めにしたんじゃないでしょうかね、心を広く受け入れなきゃいけない、自分に言い聞かせるように私にそういう名前をつけたわけですよ。まあ、私はそういう意味で被害者って言いますかね、ヒロシなんて名前つけられたらですね、そうプリプリしてられませんもんね、やっぱり、名前にそぐわないってすぐに言われてしまいそうなので、まあ昔からあんまり怒りっぽい方ではないとは思ってるんですが、まあ女房に言わせると結構怒ってるらしいですね、プリプリ怒ってるらしいですよ、らしいですって変な話ですけど、私自身の話なんですけれども、まあ怒りはね、やっぱりしょうがないですよ。だからコントロールできこう自分自身の感情ですから、何度も言うですけども、しかしエフェソの手紙の4章26節にあるように、怒ることがあっても罪を犯してはなりません、ね、有名な言葉ですけどね。これはアダムとエバの息子たち、カインとアベルのね、悲しい事件がありましたけども、カインがもう怒ってですね、顔を地に伏せてわなわなとこう怒りを震わせていたんですね。で、あなたはそんなに怒ってると罪が戸口で待ち伏せしてるよ、神様は言われたんですけども、まあ、その怒りを彼は支配することができずに弟を殺してしまった。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。じゃあまだ大丈夫です。怒っていいです。日が暮れてないですからね。でも怒りを持ったら、その怒りを神の怒りに任せ、そしてむしろあなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。燃える炭火を頭に積むことになるというのがどういう意味かというのは、実は正確には分かっておりません。おそらくこれはその相手を恥させる。日本語でもこう恥ずか、あまりにも恥ずかしいと顔から火が出るなんて言いますけれども、そういう意味に近いんじゃないかと思われるんですが、相手を恥させ後悔させるというような、そういう意味らしいですね。まあ、日本でも、まあ、ちょっとシチュエーションは違いますが、敵に死を送るなんて言葉ありますけどね、もしあなたが復讐したい、この野郎こんちくしょうと思ったら、むしろ優しくしてあげなさい、優しさの復讐をしなさいと言ってるわけです。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。悪に悪をもって報いたならば、それは悪に負けることになってしまう。 やったらやり返すんだったらですね、それは悪の連鎖ですよね。あのパレスチナいい例じゃないですか、ね、やったらやり返す。昨日もの韓国でね、またちょっと接触があって、あの兵隊さん亡くなったということですけどね。結局その怒りによってこのやったらやり返すっていう、で最後まで相手をやっつけてしまうという理屈でいくとですね、何も得ることがない。確かにちょっとは気持ちがスカッとするかもしれませんけれども、きっとその時私たちはその何倍もの深い後悔を、むしろ自分の上に炭火を積むようなことになってしまう。だから怒る気持ちはわかるけれども、そこをぐっとこらえて神様に怒りを任せて、神様も怒ってくださるんですから、神様は怒ってらっしゃるんです。確かに神は怒る神ですから。そしてむしろ私たちは善をもって悪に勝ちなさい、悪に勝つには善しかない。本はもちろん十字架にあるじゃないですか、ね、イエス様ほどひどい仕打ちを受けた方はありませんでした。しかしそれに対してキリストは一言の言い返しもなく、またそれこそ指一本で天の軍勢をこの地上に送って、あのイスラエルの指導者たちを抹殺することぐらい簡単にできた方ですけれども、それはなさいませんでした。むしろ父を彼らをお許しくださいと言って死を送られた、彼らの頭に炭火を積まれたわけですね。クリスチャンは優しさの復讐をする。この野郎と思いながら優しいことをしていると、その人の顔の上に炭火が一つずつこう乗っていく、なんか階段みたいな感じですけどね。どうも最近牧師は優しいななんて思ったら、きっと復讐してるのかもしれない。どうもあの人今日はえらい優しいななんてね、今日はご夫婦で来てらっしゃる方なんか今日一花ありそうですけど、でも優しくされてね、悪い気持ちになる人はないんですから。それはやったらやり返されたらね、どんどん怒りがこう燃えるばっかりですよね。まさに火に油を注ぐって言いますけど、解決しないんですよね。神様は私たちが弱い生き物であるということをよくご存知なんですよ。愛を持って使い合いなさいと言われたってね、そんななかなかできるもんじゃないです、ね、人の気持ちを理解して共感しなさいということも難しい。また本当によくしてあげればしてあげるほど、それを受け入れてもらえなかったときはとても悲しいし、また怒りを持つこともあると。でもそのようなときこそ私たちが善をもって悪に勝つ、誰に対しても悪に悪を返すなですね。悪に悪を返すな、すべての人前で善を行うように心がけなさい。できればこの18節のパウロの言葉遣いが何か彼の、ね、本心を垣間見るような気がしますが、できればせめてあなた方は全ての人と平和に暮らしなさい。できれば、ね、難しいかもしれないけれども、せめてあなた方は、この手紙を読む人たちは全ての人と平和に暮らしなさい。怒りを持つ、仕方がない、でも罪を犯さないように、むしろ優しさの復讐をすることができるように、それもまた主に仕える礼拝の一つなんですね。最初に申し上げたように、これも礼拝なんです。優しさの復讐礼拝なんですね。怖いですね、クリスチャンは。ニコニコしながら復讐してるんですよね。復讐された人は分かんないんですよね。 いいじゃないですか、それでね。別に心の底から優しくすることなんかね、できないって、人間そんなに、私は少なくともできませんね、成人じゃないですから、ニコニコしてやってますけどね、腹の中でこんな野郎なんて思ってることはよくあるんですよ。いや、今日だから言いますけどね、忘れてくださいね、この話は。って思いながらね、でもそれも神様がそう言われていることであるし、そしてもし悪を持って悪に報いたとするならば、損をするのは私自身なんですよね。私自身が自らを貶めてしまい、自らを怒りに任せたということで恥、神様の前にまた悔い改めなければならない、結局損をするんですね。そういう意味でこの与えられた御言葉を心に蓄えてですね、神に怒りを任せなさい、自分で復讐せず神の怒りに任せなさいということを、この習慣またこれから覚えていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、与えられました御言葉を感謝いたします。聖書は決して美辞麗句の並ぶ私たちの思いからはるかに遠い言葉ではありません。むしろ本当に私たちの弱さもまた悩みも理解した上で、私たちの必要に応えてくれる言葉であることを感謝いたします。神様、私たちは日常の生活の中で腹の立つことがたくさんあります。仕返しをしてやりたい、一度ギャフンと言わせてやりたい、そうは思わないまでも、なぜあの人はこんなことをするのだろうかといって心の中で裁いたり、そのようなことがいつもあります。しかし神様、今日私たちは素晴らしい御言葉をいただきました。あなたは復讐するな、神の怒りに任せなさい、そしてむしろその人に優しくしてあげなさい、善をもって悪に勝てと言ってくださいましたことを感謝いたします。どうぞ神様、この御言葉を実行させてください。そして、本当に神様の御言葉を実行した、実行することができた、そしてその御言葉に従うことによって素晴らしい恵みをいただいたと、そのような体験をすることができるように、神様どうぞ私たちを守ってください。弱いものでありますが、神様が今日も御言葉によって励ましてくださっていることを感謝いたします。また愛する方々一人一人の心の中にある怒りをあなたがどうぞ今収め、取り除いてください。主にある平安と喜びが満ちますように、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。